主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
ヨハネによる福音。その時イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。イエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして白編む使わされたものの池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという人もいれば、いや違う、似ているだけだという人もいた。本人は私がそうなのですと言った。人々は前に盲人であった人をパリサイ派の人々のところに連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神の元から来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかという者もいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼は、あの方は預言者ですと言った。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い返し、彼を外に追い出した。イエスは彼が外に追い出されたことを聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼は、主を信じますと言ってひざまずいた。主の御言葉。まあ、今日の福音書はヨハネの9章ですね。まあ、本当はちょっと長い、もっと長い朗読でなんですけども、この聖書と典礼にはまあ短い方が あったんで、そちらをまあ朗読いたしましたが、ヨハネの9章の一番最初のところに、まあ、非常に大きな問いかけがあるんですよね。この生まれつき目の見えないこの盲人を見て、弟子たちがこのイエス様にですね、この人が見えないのは誰が罪を犯したからかと、まあ、本人ですか、両親ですかというですね、まあ、有名な問いをします。でもイエス様はそれがどういう原因であったかということを別に問うこともなく、この神の技がこの人に現れるためだということを言うわけなんですよね。まあ、私たちはしばしばなんか悪いことが起こったら、まあ、その原因というんですかね、まあ、誰が悪かったのか、どう悪かったのかっていうか、まあ、過去のことをいろいろ振り返って、まあ、もちろん振り返ることも大事ではありますが、まあ、結局過去にとらわれて、あれがああだったこうだったからと言ったって別に解決方法が生まれてくるわけでもないというかですね、まあ、過去にとらわれているだけ、まあ、損しているというふうに言えるかもしれない。逆にイエス様の目線は未来思考ですよね。神の技がこの人に現れる。だから今の現状の中からどのようにこの神の技が現れてくるのかをこの見ていこうとする。それも基本的にはこう未来思考というか、前に向かって歩もうとしているわけですよね。私たちの信仰というのはやはりこう前向きに神の技をこの探していくというか、見つけていこうとする、まあ、それが良いことであっても悪いことであっても、その中に神の恵みや神の働きかけ、あるいは神のメッセージを見出そうとしていく。でそれは、あるいはそれ自身がやはり信仰の、まあ、歩みというか、私たちの信仰生活の一番大事なことかもしれない。実際この後にですね、シロアムの池に行って売りなさい、 地面に唾をつけてですね、唾で土をこねてその人の目にお塗りになったというか、今こんなことやったら保健所が大騒ぎだと思いますけど、唾でですね、土で、ね、目に塗るとかなんとか、まあ、ちょっと大変な治療方法ですが、まあとにかく、まあ、それでとにかく、まあ、この人は治ったわけなんですよね。でも、まあ、この目が見えるようになって、それでめでたしめでたしっていう話じゃないんですよね。目が見えるようになってからがどうなのかっていうことを、まあ、今日の話は延々と実は述べているわけで、この目が見えるようになったものがどのように生きていくのかっていう話なんですよね。もうこの目が見えるようになったのがこのただの出発点で、そこから長い長い、まあ、このだいぶ省略されてるんですけど、ファリサイ派の人とからなんかこう議論したり、で途中からファリサイじゃなくてユダヤ人になってですね、しかも両親まで出てきて、それでごちゃごちゃずっと論争っていうかですね、まあ、信じてもらえないっていうのがこうある意味延々と続いてる話になるわけですけど、でも結局私たちがこう信仰を生きていくということは、まあ、ある意味どっかで神様をやっぱり見出したいわけですけど、でもそれはやはりこうすぐに分かってくるものではなくて、まあ、皆さんの中で、まあ、幼児洗礼の方も成人洗礼の方も、でもやはり信仰が深まっていくっていうのはいろんな出来事を通しながら、やっぱり少しずつじゃないかなということですね。信仰はプロセスというか少しずつというかですね、しかもこの盲人のように、元盲人のように反対を受けたり、いろいろ人から言われたりして、それで改めてよくよく考えてみてですね、自分は何を信じてるのか信じてないのかとか、イエス様は誰なのかとか、何もなかったら信仰が深まるかって言ったらやっぱりこう深まらない。こうやってファリサイからとかユダヤ人からとか、なんか両親からとかいろいろ言われて、で結局彼どうなったかって言ったら、あまりに口答えするんで外に追い出されたって書いてある。外っていうのがどこなのか分かんないですけどね、街道の外なのかコミュニティの外なのか、この分かんないですけど、外に追い出されて、それでイエス様に本当の意味で出会ってですね、でイエス様の前にひれ伏して、まあ、主を信じるということをそこで本当の意味でこの宣言するっていうかですね、この肉体的な癒しが出発で、本当は霊的な癒しっていうんですかね、霊的な目が開かれて、イエス様が誰かが分かる、イエス様が誰かが分かるから、そのイエス様にこうついていけるっていうんですかね、まあ、その恵みが私たちに、まあ、与えられているというふうに、まあ、言えるでしょう。まあ、このお話がなんか長いこういろんな人が出てきて試されたりいろいろする、私たちの信仰生活も、あるいは皆さんも長い信仰生活の方も多いと思いますが、そのようなことを経験しながら私たちの信仰生活が深まって、そしてこの神の技がどう現れてくるかということが、まあ、だんだん分かってくるということじゃないかなと思いますね。神の技が現れる、最初のその問いから言ったら、この人の盲目が癒されて肉体的に目が開かれることが神の技なのかっていう気がしますが、でもやはり本当の神の技はイエスが誰であるかが分かって、本当の意味でイエス様に従っていける、それこそがやはり神の技というふうに、まあ、言えるんじゃないかなと思いますね。その神の技を、現れてくる神の技を私たちがいかに、まあ、見出していくかということだと思います。まあ実際上ですね、肉体的に癒されることもあるし癒されないこともやっぱりありますが、でも実際のところはなんかそういうことではなくて、まあ、私たちに与えられている苦しみや、あるいはまあ困難や、なんかそういうことをこう受け止めながら、いかに私たちが信仰の目で、まあ、神の技を見出していくかということですね。皆さんもご存知だと思いますけど、星野富弘っていうですね、だいぶおじいちゃんになりましたけれども、もともとは、今のプロテスタントの信者ですけども、車椅子で手も動かないんですよね。だからこの口で絵筆を加えて花の絵を描いたり、 それでもってこうちょっと詩のようなあの言葉を書いたり、まあ、一時すごく流行った時代があって、その星野富弘の詩画集っていうんですかね、まあ、この教会図書館があったら多分一冊ぐらいは終わりだと思うんですが、まあ、彼はもともと体育の 教師で、あの体操の選手だったんですよね。で、子供の前で模範演技して鉄棒かなんかをやった時に、手を滑らせて、で脊椎損傷か何かになって、それでも寝たきりになって仕事をこう やめざるを得なくなってですね。でもその後にキリスト教の出会いがあって、洗礼を受けて、まあ、そこからあのような仕事を始めるようになったんですよね。でその中で彼の詩でね、好きなのが一つあって、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しかったという詩なんですけど、命が一番大切だと思ってた時は生きるのが苦しい。なんでかって言ったら、命を一番大切にしたらですね、結局病気とか事故とか、あるいはお金が儲かるとか儲からないとか、まあなんとかなんとか年を取ってできなくなるとか、まあなんかいろんな、それを一番大事にするとですね、絶対苦しみがやっぱり生まれる。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかったと。まあ彼は仕事も辞めざるを得ないし、まあ実際ちょっと介護してくれる女性と結婚はするんですけどね。でも多分彼は洗礼を受けて、命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったと。やはり私たちの信仰生活のポイントは何かと言ったら、命よりも大切なものを見出すことができるかどうかでしょうと。私たちの目が開かれるってことはそういうことだと思います。まあ、健康がどうのこうのとかね、もちろんいろいろ、まあ、まあいろいろお金があるなしとか仕事うまくいかないとか、まあいろいろもちろんあるんですけど、でもそれを超えた命よりも大切なものがあると知った日、まあそれをしっかり信仰の目で見出すことができるならば、それこそ神の技でしょう。でその神の技を見出すことができたら、生きているのが嬉しくなる。私たちにはやはりいつも信仰の目を開いて、本当に大切なものを見出していく力が、恵みが与えられていると思いますね。まあそれを私たちが生きていくことができるならば、まあでもそんな時々見失ったり時々分かったり、時々はまあいつもいつも見えてるわけじゃないですけど、見えなくなることも多いですけど、でもやはり私たちが祈りの心で、信仰の心で、命を超える恵みの世界に目を開くことができたら、私たちの命そのもの、私たちの生き方そのものが神の御手の中にある、イエス様と共に歩む喜びと力が与えられるのは間違いないと思いますね。私たちがそのような本当に大事なものを見出して歩んでいけるようにですね、まあ、この四旬節に心を整えて信仰の恵みを歩んでいけるように、改めて神様に恵みと力をお願いしましょう。